弁護士ストレングスコーチのアリです。このラジオはストレングスファインダーの資質について、その強みと使い方をお伝えすることで、自分と他人を理解し、最高の自分になることを応援するエールを送るラジオです。さて、皆さんは自分の強みについて理解されているでしょうか？強みとまで言わなくても、自分の考え方の癖やパターンについて客観的に捉えたことはありますか？私は弁護士をしながらプロのコーチとして働いていますが、私自身数年前まではしっかりと自分の強みや思考の癖について認識していませんでした。それがストレングスファインダー、今の正式名称はクリフトンストレングスですが、それに出会ってたくさんのことに納得して、ストレングスを主催するアメリカのギャラップ社の公認コーチの資格を取りました。それ以来、自分のことも他人のことも以前よりはよく客観視ができて、認識を深めることができるようになりました。自分にとっては当たり前のことが決して当たり前じゃないという当たり前のことがようやく分かってきたような気がします。そして何よりもストレングスファインダーの考え方は、苦手を克服するよりも強みを生かそう、自分の得意を生かして投資しようというものです。これ良くないですか？苦手なことを頑張って得られる成長よりも、強みや得意にエネルギーを使う方がよっぽど生産的だし、何よりもハッピーだということです。むしろ苦手なことをいつまでもちまちまやっているのは社会の損失だという人もいて、それもあり得るなと私も思います。誰かの不得意は必ず誰かの得意なんですね。皆さんの周りにもいませんか？エクセルが超苦手な人もいらっしゃれば、簡単にきれいに、しかも楽しくですね、エクセルを仕上げる人もいますよね。私は圧倒的にエクセルが苦手な方なんですけれども、こうやって強みや得意を生かし合う世界はとてもハッピーだと思います。そしてこの改めてストレングスファインダー、正式名称クリフトンストレングスについて説明すると、アメリカのギャラップ社という世界最大の調査会社が作った心理学に基づいた人の資質を捉える手法です。34個の資質に人の性質を分類して、自分の良さを発見することができるんですね。世界中のたくさんの企業でも取り入れられていて、自己分析や自己理解、キャリア開発、そしてチームビルディングにも用いられている有名なツールです。このラジオでは34個の資質1つずつについて、その特徴や強みと弱み、その生かし方、愛し方について一つ一つ説明していきたいと思います。はい、まず今日取り上げるのは学習欲です。学習欲というのは、まさに学習することを欲すると書きますね。英語では learner、 学ぶ人という言い方をします。学習欲の高い人の特徴は、文字通り学ぶことが大好きだということです。そして学ぶことそのものですね、そのプロセスが大切なので、学んでいる内容や結果よりも学んでいる状態を好ましく感じているということになります。ですので、学習欲の高い人は学びの終わりという概念があまりありません。いつまでもずっと学びは続いていくという傾向が強いんですね。特に社会人になった時には、学習欲が強いかどうかによって大きく行動に差が出てきます。学習欲の高い人にとっては、何かを学び続けることは当たり前のことです。特に日本では社会人になってから学ぶことをぴったりやめてしまう人が多いですよね。最近ではリカレント教育といって、社会人に学ぶ場を提供することも増えました。それでも世界に比べれば、日本の社会人が働きながら学んでいる時間はとても少ないと言われています。ところが、学習欲の高い人は社会人になっても常に何かを学ぼうとしている人がとても多いです。何を学んでいるか、これは人によってバラバラです。例えば英語や中国語の語学、テクノロジーの勉強、心理学やヨガ、最近はアートを学ぶ人も増えているようです。それから特徴的な行動としては、いろいろなセミナーに参加している人が多いです。 読書家も多いですね。こうやって絶えず学びを続けている学習欲さんなんですが、必ずしもその道の専門家になろうとしているとは限りません。その時その時で自分に必要だと思ったことをどんどん学んでいく、これが学習欲の人たちの強い特徴的な行動なんですね。私自身も社会人の方や経営者の方を対象にコーチングのスクールや傾聴のオンラインレッスンを行っています。そこに来てくださる方々にストレングスをやってもらうんですが、するとですね、実際に学習力が高い人がとても多いです。それから知り合いの弁護士でも学習力が高い人は結構います。その共通点はやたら新しいことを学ぶですね。弁護士は法律という枠の中で仕事をしていますので、その幅は法律の中に限られるとはいえですね、だんだんそのジャンルは広がっているんですね。例えばツイッターの著作権問題なんていうのは新しいですが、そういったことについてどんどんどんどん学びを広げている人というのは漏れなく学習力が高いのです。そして私自身もですね、弁護士をしながらこのコーチングやストレングスはじめいろんなことを学んできたんですが、実は学習力がとても高いです。どれくらい高いかと言いますと、ここ3年で2回クリフトンをやったんですが、1回目が達成欲、2回目が、学習欲が1位、2位でした。今回は1位が学習欲、2位が達成欲と入れ替わりはしましたけれども、1位2位を学習欲が独占している状況なんですね。これは自分でもよく分かります。ちょっと呆れるくらいに学びたい、何かを学んでいないとちょっと落ち着かないような気持ちさえすることがあります。そして学習欲の人は新しいことにチャレンジすることにあまり抵抗がないですね。もともとは引っ込み思案な性格ですという人も、何かを学ぶということをきっかけに新しいことにチャレンジするハードルが下がるんですね。結果としていろんな資格を持っている人も多いと思います。また人間関係についても学習欲は関係しています。人の社交性も人それぞれで、人に積極的に話しかけることが得意ではない、ストレングの資質で言うと社交性が低めという人ももちろんいらっしゃいます。こういう方が人とうまく関係性を作るのに実は学習欲を使っているということがよくあります。学習のためにいろんな場に参加をしたり、そこにいる人たちから学びを得るためにどんどん関わっていくということがあるからですね。特に最近は人から何かを学ぶということが増えています。そのため学習欲が社交性の代わりに機能していて、いろんな人と学びを通じて関係性を作っているということがよくあるんですね。とても便利な資質です。さて、どの資質にも弱み使いと言われる、いわゆる弱点があります。学習欲の弱み使いは何でしょう。これは何といっても学びのための学びになってしまいやすい。言い換えればアウトプットを忘れがちだということです。学ぶこと自体が楽しいので、それにどんどんハマっていくんですが、それをどう使うかという点に関しては、もしかするとそれほど得意ではないかもしれません。学習欲の最大の強み、魅力はインプットできるエネルギーです。世の中には何かを学ぶことにそれほど興味がない人もいます。それはそれで別にいいわけですよね。学習欲の高い人は、自分が学び続ける姿勢が自分の資質の賜物なんだと理解して、その素晴らしいインプット力を発揮しながらアウトプットも意識するといいと思います。インプットの量が圧倒的に多いので、それをアウトプットに出していくと圧倒的に学びを生かすことができます。そしてアウトプットによって、自分だけでなく人やチームの役にも役に立つ。それによってさらにインプットが加速されて、学習欲さんが最高の自分に出会う、そういう方法になると思います。はい、今日はストレングスファインダー、クリフトンストレングスの資質のうち学習欲についてお話ししました。ぜひ資質を生かして最高の自分になりましょう。それでは皆さん、また次回ぜひまたお会いしましょう。お元気でー。